ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。 MC K です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。
そんな感じでサタデーナイト。
この番組は職人さん手作りの靴うさぎ屋、あなたの街の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。東京スターレディオからお送りしております、週末飲み会感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト。
今夜も張り切っていきましょう。
今週のお相手は MC ケイト、
DJ コムと
アシスタント MC のきなこです。
はい、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、皆さん、リスナーの皆さんも今週も、ね、1週間お疲れ様でした。
お疲れ様です。
はい、今週はね、実はちょっといつもと違った、スペシャルな回なんですよね。もうね、
そう
なの。何がスペシャルかって言ったらちょっと、ね、孫沙汰らしからぬね、スーパーゲストを招いてます。
もっと楽しみだね。
もう皆さんね、リスナーの皆さんちょっと信じてくれるかわかんないんですけど、早速ね、もう時間がもったいないんでね、もうゲストさんお呼びしましょう。きなこさん、ご紹介お願いします。
はい、キックザカンクルーのリトルさんです。
リトルさん、どうぞ。
はい、どうも、こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お願いします。
今もうリスナーざわざわしてますよ、はい、なんでキックザカンクルーのリトルさんが孫沙汰に出てるのって AW リスナーの皆さん思ってるんですよ。
俺すら思ってるよ今。
リトルさん本物ですよね。
でもね、やっぱ八王子の関連のものとかにいる限りは全然ね、普通な感じがしますけどね。
孫沙汰をリトルさん実はなんか聞いてくれてたことがあるそうですね。
結構たまに聞いたりしますよ、車とかでも。
いや、
八王子でもポッドキャストで聞いたりとかしたことあるし、水木通りの話だってなんかそういうのをされてた時だったと思います。
コムさん、これ感激じゃない？
いや、感激ですよ、本当に。本当に感激してる今。
知らないとこ
でリトルさんの驚き
をちょっとね、見てくれてるっていうのはマジで聞いてるんですけど、もうリトルさんといえばもう言わずと知れたね、八王子出身のアーティストということでね、なんですけど、我々もね、生まれ育ちも八王子でして、地元八王子でリトルさんもこう生まれ育ったわけですか？
生まれからそうですね、大野原とか中野男子の方なんですけど。
ああ、そうなんだ。我々はね、
はい、
中学校で言ったらもう地元奥津田中学なんですけど、横山中学校なん
で、
うん、
はいはいはい、いいところですね。
私も、コムも横山中学校の野球部の仲間でして、そのまま中学校の時にこのカセットテープでラジオを始めまして、ラジオごっこですね。
ああ、そうなんですか。高校的な感覚の？
違うんですよ、もう本当にプライベートで、ただ遊びでラジオ作ろうぜってカセットテープでラジオ作って、でラジオのタイトルがそんな感じでサタデーナイトっていう、この番組と同じ番名前なんです。
なるほど、いいですね。そういうの素晴らしいの、はい、
それがね、はい、今大人になっても続いているというこの番組なんですけど、そこに、
いや、素晴らしい。
いや、八王子の先輩リトルさんがですね出てくるっていうのはもう感激しております今。
キックザカンクルーも最初にカンケリっていう曲を3人で作って、
はい、
キックザカンクルーになったんで、
や
っ
ぱそのカンケリから来てるんですか？
カンケリって曲のタイトルだったんですよ、
曲がね。
それが、その曲名からグループ名になって、どんどんどんどん長くやることになったから、なんかいいですよね、その最初の初期衝動でつけた名前。
あ、本当ですよね。子供の頃ですもんね、もうね、ほとんどね。
そうですね。
リトルさんってそのどんな子供だったんですか？
どんな子供だったの？逆にあれなんですよね、小学校にも中学校にも 野球部がなくて、小学校はあったのかな、でもなんかやったことほとんどないような、中学校では野球部なかったんです、確実に。だから人生でね3回とかしかまだ野球、4回、
今度やりましょう、今度やりましょう。
最後にやったのがメンバーと沖縄に行った時に空き時間にグラウンドで、撮影の空き時間にグラウンドでちょっと野球じみたことやったんですけど、その僕のこの強烈な女投げにみんながすごい女投げなんですよ、そんな女投げいるっていう。先生が3回とかしかやったことないから、女投げもなく初投げぐらいの気持ちじゃないですか、
そ
んな。
そうですよね、
だからそうですね、まあ、そうか、サッカーとかの世代だったのかもしれないですね。
キャプテンとか、そうか、サッカー、そうですよね、J リーグ。ラップを始めたのって、はい、本当に最初に始めたのっていつぐらいなんですか？
18ぐらいかな。
18? 18? 17、
18。当時、あのターンテーブルって、まあ、DJ の時代、ターンテーブルを八王子で持ってて、なおかつフットワーク軽い人間があんまりいなかったみたいで、それで時代は結構高校生パーティーとかが多くて、なんか高校生が主催でパーティーをするのがすごく流行って、なんか私立の高校生みたいなのが都内でそこで、それで八王子もその波が来てて、それで先輩とか友達とかに、ケンちゃんタンテブル持ってきてよとか、ラジオ持ってきてより持ってたこともあるし、まあ、DJ ができる人っていうのもいなかったっていうか、お店に DJ の機材があってもうできる人もいなかったしっていうのもあって、そういうので DJ やってたって感じでしたね。
DJ からやってた。
その時になんかどっかのイベントでなんか前でラップする子たちが、こうダノコさんなんか前でラップしてる人たちが現れて、それでその人に合わせてヒップホップのレコードかけてたんですけど、あのインストのとこをかけてたんですけど、なんかちょっと違うなと思って、いやこんな感じじゃないかいと思って自分もちょっと前に持ってみたんですけど、それが初って感じですね。
あ、そうなんだ、こんな感じじゃないかってやってみたらもう最初からもうやっぱりもううまくできちゃうんですか。
ずっとそういう場にはいたんですよ、 DJ として、周りにラッパーの人がいるような環境にずっといたんで、だからまあなんとなくは分かってるというか、その僕がでも作ったことぐらいはあるみたいな状態だったので、でやってみたらそこの時のお客さんに、なんか今ラッパガリアってグループなんですけど、ラッパガリアの、クルーというかチームの仲間ってはいて、今度うちのイベント出ないかとか、まあ、そういうのの始まりから今度
だ、リトルさんが今お話しされた18の頃、そういう風にラップ始めたとかっていう頃って、我々小学生ぐらいかな、多分ね。そんぐらいなんですよ。その後、数年経って、5、6年経って高校生になった時にキングザカンクルーがドーンと来たわけですよね。
でもその割とこう売り出し中の頃とかもすごく発表の話ばっかしてて、
あ、そうなんですか。
今となってはすごい間違いだったと思ってるんですけど、でもその時にイノグレイビーズとか出てあとにみんなにいつも言ったのは、3人とも同じ出身地はいいよねって、あの何も嫌なことないもんねって言ってて、でも地元からもめちゃめちゃ八王子の話ばっかりしてたけど、そのいわゆるロケとかにも来てもらったりいろいろなんですけど、やっぱ3人って他のメンバー別に八王子の人じゃないし、八王子日的にもやっぱり2人何回かしか来たことないっていうか、2人の地元にはめちゃめちゃ行ってるんですよ。実家も行ったことある
ってやつやん。そうなん
ですか。実家も行ってるの俺だけなんじゃないかって思うぐらいなんですけど、やっぱ八王子に来ないですよね。なんでその時に俺一番呼ぶのに平気で呼びつけるけど、八王子に多分誰もないですよね。
なんでしょうね、でも本当最近八王子会がねできて、八王子会で随分なんかメディアでも八王子八王子って出るようになってて、で我々もやっぱりね職場なんか行くと、あ、八王子ねって言われるようになってきて、最近すごいですよね、なんか八王子感がね。
でもひろみさんもすごい活躍されてるっていうのもあるし、あと勝手な イメージですけど、あの100周年とか出して、
そうですね、
そういうのでなんかヒロミさんよく八王子のお仕事されたりとかで、多分まあ平成100周年でそういう八王子側がそういうことし始めたっていうのがあるかもしれないですけど、それで少しそう多分意識が、あと木梨さんがやっぱいるから、岸田万博に木梨さんがいたりとかに、なんかこうチッチさんとか、あ、地元のやつこんなに活躍してるやつがいるんだっていうヒロミさんが気づいて、ちょっとみんなでこうみたいな話からなってるって感じだと思うんで、
いや本当まさにそうですよね。一般の我々なんかからもしても、あ、こんなにいっぱい八王子の人だったらこの人も八王子なんだみたいなことがね本当に最近ねよく出てて嬉しいですよね、本当にね。
そうですよね、やっぱこれ市っていうのはすごいなと思ってますね。結構その県とかでもこんなにそんなにみんなちゃんと来てたり全然タレントさん集まらないような県人会、はい、結構あるはあるんで、
そうです
ね、
こうこれが市っていうところが、だからそれこそこういう八王子 FM とか、スターレイとかこういうメディアが県だからみんなあって、テレビもラジオも県だから絶対あるじゃないですか、はい、だからそういうところにその地元の輩出した人たちがこう出てったりって機会はあるんですけどね、そういうのがあんまりテレビとかがあるわけじゃないし、うん、っていう地でこんだけ集まってるのはなんかすごく特別な感じがします。
そうですよね、うん、本当にこんなねローカルな八王子のラジオの、しかもちょっとマニアックな深夜のこの番組にリトルさんが出てくれるって本当にでもこういうなんか地元のねあの人たちとすごい近くに繋がってる感じがしますよね。
ね、八王子ってさ、なんかさ独立してるんだよね、東京都じゃないんだよね、なんかね。
あれ今初めて思ったんですけど、あのよく八王子あるあるで、うん、東京行くっていうとか、まあ、僕は都内行くってよく言いますけど、うん、あれって昭島の人とか言わないですかね。
あー確かに。
ね、なんかまあ立川はちょっとまあどっちにしても
東京
東寄りではあるから、まあまあでも縦の軸縦のラインでまあほぼ一緒とされる昭島あたりは言わないですかね。
ちょっと聞いてみたいですね、確かにそれ、
ね、
絶対言ってますよね、絶対言ってると思いますよ、昭島の人だって東京
なんで都内行くって、
うん、なんかざっくり都内行くってありますよね。
あります
あると思うんだけどな、
八王子だ
けじゃないと思う。でもうち俺の DJ のっていうかキックの DJ でもある DJ 修法っていうのがいたんですけど、今やってないんですけど、彼が砂川ぐらいの育ちだったんですよ、はい、だったけど天気予報東京の方見てるんですよ、絶対八王子の方見ろよって言って、お前は絶対八王子の方見ろよって言ってんだけど、東京の方ばっか見ろ、
そっちじゃないだろ砂川はってね、
そ
っちだろ
う、どこで観測してるのかは知らないですけど、絶対にこっち側の方が精度は高い。
全くおっしゃる通り。
確かに。
でもね、東京見てるんですよ。だからそこ考えると、砂川あたりでそれだと昭島も、いや、都内だし、なんで都内とか言うの、あ、しかないっていうスタート。
ちょっと八王子とは違うぜみたいなところを出してきますもんね、向こうの人
たち。ちょっとありますからね、やっぱり。
あ、立川はね、そうだよね、なんかね。あっちはもう東京コラみたいなイメージすげえだよ。
さあそんなね、まあ、八王子でもつながりの多いリトルさんなんですけども、今度その地元八王子でなんと音楽イベントをねされるということなんですけども、うんうん、これが J コムホールで、
はい、J コムホールで小島健二祭りっていうタイトルで、はい、出演者のキックザカンクルー、アスタラビスタ、UL、八王子少年、リトル、そしてメガサイファーっていう、ゲストがメガサイファーって感じですね、はい、ゲストがメガサイファーっていうのは他は全部自分が入ってるグループだったり自分のソロだったりとかするっていうところで、そういうまあ僕がずっと出るから、まあ、小島健児祭りっていうかリトルでも始まるあるしっていういろんなところで、まあ、小島健児祭りっていうあれなんですよね、18年ぐらい前に市民会館でライブやった時に T シャツを売ったんですけど、その時の T シャツが割と3そのツアーが3人それぞれ1着作るみたいな時で、で僕のそのグッズが小島健児祭りっていう T シャツだったんですよ。
書いて
あるんですよ。それはね、地元の友達と小島健児祭りってタイトルでずっと旅行に行ったり、新年会、忘年会、旅に行ったとか、そういうイベントを総称してやっていたんですよ。それで、その小島健児祭りタイトルでよく動くようになって、 で、その地元のグラフィーライターに頼んだから、それで小島家祭りっていうグッズを作ってきてくれて、あーいいね、採用したんですけど。
すごい、グッズ作っちゃうところがすごいよね。
今回ドライバーにもこういうイベント企画しててさって言って、だからキックにも出てほしいんだけどさって言って、ああもちろんいいけどっつって、リアル小島刑事祭りだって言われて、そういうことなんですよ。
なるほど。
そしてタイトルも小島刑事祭りですって言ってたら、ああそうなんだって言ってたんですけど、だからそう、こういうイベントやるんだって言ったら、ああ小島刑事祭りじゃんって言われるぐらい、そのファンの方だったり地元の一部の仲間には、うん、割としっくりきてるタイトルで、
うん、
そんなにガの強い、急に今ガの強いタイトルつけたわけじゃないんですよ。
はいはい、もともとだからリトルさんが何かやるとき、なんか
そこからも言われるぐらい、そうそうそう、
やるときは小島健二バス
言われる。
リトルさん、あれなんですよね、デビュー20周年記念。
そうなんですよ、もそうなんですけど、あのメジャーデビュー20周年ってことで、そう、まあ、記念になんかしようかなと、まあ、何もしないけど、まあ、自分は自分でやろうかなと思った時に、まあ、場所はやっぱり八王子がいいなと思って、で結構八王子やっぱ大変なんですよね、そのホール一発やるっていうことで、やっぱちょっとホールってやっぱり、なんだろうな、市長が話すとかそういうのにもやっぱり対応してるというか、対応してるという設定でもあるんで、スピーカーだったり、
うん、
音響照明全部持ち込みなので、だから ZEP とかでやるとしたら、うん、かからないお金が 200万ぐらいかかる。
あ、そうなんだ。
まだツアーだったら使えずに行けるからいいんだけど、うん、一発だけのホールなんてですごい言われた、これは ZEP じゃダメかねってすごい言われたんですけど、ZEP、
うん、
ねえからなって言ってて、ZEP あったら ZEP でもいいんだけどなーなんて言ってて、そう、そんななんかスタッフもね、オッケーしてくれて始めたんで、
うん、
そう、やっぱ音響照明しっかりしたもの入れちゃうとこあるんですよね、うん、意外とやってるイベント多いとは思うんですけど、
うん、
歌手の人とか多分そんなに、こう我々みたいなダンスミュージック仕様のこのでかいスピーカーとかできない、多分ないと思うし、そういうのもあってあんまりこう何度もやることじゃないはないんですけど、そう、ちょっと一回ちょっとやってほしいなと。
そこはもう小島健二祭り、リトルさんのこだわりとして八王子でも開催はもうマストだと、こだわり、
まあ、じゃなくてやらないでいいやみたいな。
いや、これは
もうすげえ
地元としては嬉しいよね。
うん、
それだけハードルが高いっていう事情も素人からすると知らないんだけども、それでもやってくれると嬉しいよね、これはね。
うん、でもそのやりたいっていう気持ちだけは本当にその大目標かもしれないです。なんかこの小島にまでタイトルに関しては別にどうでもいいんですけど、本当に。はい。でもやりたい気持ちはかなり本当に、僕あの、個人的な欲求かもしれないなと思ってるんですけど。
ぜひもうそれは八王子の人にも大勢来てほしいですよね。
そうですね、やっぱりそのいつも普段ライブ見に来てくれるお客さんに、
はい、
八王子でライブやってるとこを見てほしいっていうのはもちろんあるし、
はい、
八王子の人たちここ3年ぐらいなんですよね、帰ってきたの、しっかり帰ってきたのが、うん、僕はそう、だからそこから知り合った人もいるし、いろんな人がいて、都内のライブとかに行くような人ではない人もいっぱいいるから、
うん、
と八王子の人に見てもらいたいっていうのもあるんですよね。さっきも言ったとおりメンバー来ないんで全然八王子に。
でも今回ね、あのいろんな方来てくれますもんね、小島健二祭りは。
そう、キックザカンクルーもそうだし、アスタラビスタ、まあアスタラビスタ結構リップスライムの領事君だったり、
そう
です
ね、
ホームの桜だったり、なかなか活躍してる皆さん、
本当ですよ、
八王子に見習うんないですけど、
そう、珍しい、八王子に珍しく来てくれるということで、
だし梅田サイファーなんてもう大阪から、うん、まあ、全国東京のメンバーもいますけど15人フルメンバーで来るって言ってて、ワンマンの時じゃないで、そんなにな全員いないんじゃないかなと思って、もちろんクリーピーナッツで活躍してる R して、
うん、
もうやってくるし、うん、
まあ、そんなイベントがですね、あの5月の4日、はい、水曜日祝日ですね、はい、ゴールデンウィーク中ですに行われますので、はい、ぜひですね皆さん足をお運びいただきたいと思います。あのチケットですとか、はい、イベントの詳細については、 リトルさんのですね、あのツイッターの方でも、ね、発信されてますし、もうウェブで検索するとね、すぐ出てきますから。
そうですね、もうカタカナで小島源氏祭りって検索してくれたら、そんな祭りやってるの僕しかいないわかります。はい、
ぜひ、はい、お集まりください。リトルさんにはですね、来週も引き続き、はい、番組の方にですね、ゲストとして遊びに
来
て、引き続きお話をさせていただきたいと思います。リトルさん、じゃあ最後にあのリスナーの皆さんに一言お願いします。
はい、八丁寺 FM スターレディオと初めてスポンサーと出させてもらって嬉しいです。来週もぜひ聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございます。ということで今週のゲスト、もう信じられないね、キックザカンクルーリトルさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました
。明るい家、明るい街、明るい未来を作りたい。安全、安心、親切、丁寧。あなたの街の電気屋さん、小室家電サービス。
おい、スケさん、これなんて読むかわかるかい？
ああ、八王子の八にミツバチの蜜だろ。
おうおうおうおう、
ハチミツかい？
でもさ、これ漢字が間違ってねえかい？
何言ってんだよ、八王子で採れたハチミツ、これが八王子新名物のハチミツよ。
八王子の八にミツバチの蜜、八王子新名物のハチミツ、お土産にどうぞ。サイコロ亭目之助がお届けしました。
うさぎ屋の尾又です。靴職人さんの手作りの痛くない靴をたくさん作ってお待ち申し上げています。
職人さん手作りの痛くない女性の靴、うさぎ屋八王子店、横浜店、吉祥寺店、ぜひお越しください。
エンディングのお時間です。
今週のそんな感じです。ザ・デイ・ナイトはいかがだったでしょうか。
番組では皆さんからのお便りを募集しております。
お便りはそんな感じでサタデーナイト公式 LINE アカウントからお願いします。
皆さんからのお便りを待ってま す,
てます。
ということで今週もお相手は MC ケイト
DJ コムでした。
また来週、
さようなら。